はい、それではまずは我々の1週間の動きを紹介する JOBBB ニュースの394号でございます、うん、どうでしょうか、文雄君。あ、ちょっとさっき話したこのね、360度カメラ、
不思議なもんですね、
はい、これね、インスタ360 1X2 という、
あ、そう、
はい、ちょっと長い名前のカメラなんですけど、うんうんうん、まあ、とある方からお借りして、
そうです
か。でちょっと今回あのこの後後々のコーナーですね、
はい、
長熟三様堂ボラボラで、はい、使います。あ、なかなか面白いカメラで、
ケースをこう抜きまして、はい、これ何に似てると言うたらいいんかね、これ、
まあ、縦長のカメラで、
ちょっとアイスキャンデーみたいな感じです、ボロないね。
そうですね、
うんうん、
で前後に
真っ黒に
塗ってますね、はい、丸っこいレンズがちょっと本体から飛び出した、横から見たらよくわかるんですけど、本体から飛び出したレンズがまあ2つついてまして、
はいはい、
うん、この2つのレンズで撮影した映像を合成して360度の、まあ、映像にするという、そういうカメラなんですよね。
まあ、僕ら詳しくは分かってませんけど、まあ、リコーさんがね、これ似たような製品出しては
った、そうそう、リコーのシータっていうのがね、まあ、一番老舗なんかなと思うんですけど、
欲しいな欲しいな思ううちに買うチャンスはなくしました
けど、まあ、そこから GoPro が出したりとか、
あ、まあ、発展系ですね、
はい、まあ、こういうインスタ360が出たりとかっていう風な感じで、まあ、進んでる業界なんですけど、
面白いですね、
はい、まあ、結構面白いカメラで、まあ、僕が一番面白かったのは、このしっかりとここに液晶画面が、丸い液晶画面が
ちょっとおもろいですね、
はい、ついてるんで、
直径3センチぐらいの液晶かね。
そうですね、360度の丸い液晶なんですけど、カラー液晶 で
両面についてるんですよね、
はい、いや、あのカラー液晶は1個しかついてないですね。
ほんまや、1個や、
はい、レンズは両面についてるんですけど、
あ、なるほど、
はい、でこのカラー液晶でいろいろカメラの設定したりとか、撮影した、はい、動画とか、これ静止画も撮影できるんで、まあ、それをこの液晶画面で見たりとか、プレビューしたりとかっていうことが、まあ、できる。
お、小さいのがいいね。
そうですね、はい、でちゃんと三脚穴もついてるんで、今スタジオの机の上に三脚立てでこの360度カメラ置いてるんですけど、はい、まあ、こういう使い方もできますし、
うん、
あの手に持ちながら、うん、歩きながら街歩きとかもできるっていうね。
面白い、
はい、まあ、かなりあのニッチなカメラなんですけど、まあ、今後やっぱりこれが増えてくるんかなと。あともう一つと心配なのは、僕も酪農カメラをパソコンにつないでないんで、
なるほど、
あのなんか特殊な動画形式らしいんですよね。だからそれをこのインスタ360の専用アプリで合成して、
うん、
で360度映像にして MP4 で書き出すっていうことが必要なんで、まあ、その、まあ、高負荷処理をこのパソコンでできるんかどうかっていうのもまだやってないんで、まあ、できたらこの後ぐらいにあの収録する三様堂ボラボラの映像をこちらで撮りましたんで、うん、撮りますんで、
うんうん、
まあ、それをちょっと、うん、まあ、できたらあの YouTube の、まあ、どっかのチャンネルで公開しようかなとも思っております。
あ、ね、まあ、試みとしてね。
そうですね、はい、なんで、まあ、まず一つ目はちょっと面白い360度カメラの紹介でございました、
はいはいはい、
電源切っておきます。
はい、そうですね、綺麗な画面です。
そうですね、でこれ専用のケースをかぶせて、
面白いね、
このカメラの、まあ、デメリットというと、本体から飛び出したこの2つのレンズが結構傷つきやすいん で、
うん、あ、で、
まあ、必ずこの縦長の、まあ、ソフトケースですね、
ケースが
これであの入れないとダメですね。
あ、なるほどね、
はい、まあ、気をつけてください。
なるほど、なるほど、
はい、でもう一つなんですけど、文雄君どうでしょうか。
僕の方はね、まあ、新聞記事ですごくびっくりした記事があったんですよ、まあ、あんまりこの番組で新聞記事をご紹介したことはなかったんです。これはぜひとも、
そうなんですか、
まあ、皆さんもうお読みになっている方もたくさんあると思います。朝日新聞のですね、
はい、
2022年の6月の14日の火曜日の記事やったんですけども、7面にあったんですよね、
はい、
でこれどういう見出しかと言いますと、アメリカ、米とかで、ね、アメリカのことですよね。アメリカの
その言い方も古いけどな。
古いね、これね、もう新聞はやっぱ相変わらず米と行くんですよね。
そろそろ書いてもいいん
ちゃうかな。米の銃規制と書いて、はい、タイトルでね、
はい、
生き延びた11歳が証言したという、
は
い、こういう記事なんですよね。
興味ありますね。
ほんでね、そのトップの出だしが、
はい、
人口よりも多い銃が溢れて、
はい、
乱射事件が絶えない米国が
アメリカね、
はい、銃規制に向けて重い腰を上げたということなんですよね。
おー、なるほど。
はい、でそれちょっとまあ省略しながら簡単にもうちょっと紹介しますと、今回の規制につながった最も大きな契機というか、これは今年の5月に、
はい、
南部のテキサス州のユバルディの小学校で起きた事件だと。18歳の男が教室に侵入し、殺傷能力の高いアサルトウェポンというんですが、突撃銃というらしいんですけども、これの AR-15 というものを乱射したと。 児童19人と職員2人の命を奪われた、
うん、
こんな事件があったと、
うん、まあ、それ多分みんな知ってる
んですよ ね。それでその時に、まあ、あの辛くも助かった11歳の女の子が、まあ、証言をしている、議会かなんかで証言してるんですけども、
はい、
その子の証言の突然この括弧で出てくる言葉なんですけども、
は
い、男は私の先生を撃ちましたと、
はい、
でどうしてあのお休みと言って頭を撃ったと、
うん、
18歳のね、その先生、子供、あの、まあ、子供ですよね。
落ち着いて、
うん。で、それで、まあ、これも、まあ、お休みという、こんな言葉が出たなと思う。
まあ、英語でお休みやからね。日本語でお休みじゃないんですけど、ね、
う
ん。
はい、まあ、英語ではそう言うたらしいですね。はい、で、まあ、あの、これで事件をの生き延びた小学校4年生の、宮、
はい、
セリロさんという人が、
はい、
これ証言した11歳の子やということで、
うん、
さらに証言が続きます、
はい、
私はあの男は私の隣にいた友達を撃ちました、
うんうん、
私は男が帰ってくると思って、
うん、
友達の血を手に取って全身に塗りました。
お
もっぺん帰ってきた時に、
あ、もう分かります、もう読んで分かります。
セリロさんはその後、はい、先生の携帯電話から警察に通報し助けを求めた。
あ、
撃たれた先生の携帯電話ということでしょうね、これはね。まあそんなことはどんどん書いてまして、まあ
すごいね、
壮絶な話でね、こんな11歳の女の子が、
なんか映画みたいな、映画みたいなね、
友達の血をね体に塗るということなんですけどね、
なんかほんますごいことやったな、
めったにこれ聞かれんことですよね。
でそれで結局どういう話なんですか。
どういう話やというとですね、はい、銃規制が、まあ、やっと、まあ、何十年ぶりかに、まあ、画期的な銃規制があったということなんですけど、それが、それ過去数十年で、
毎回聞きますけどそれね、
議会を通過する最も重要な銃規制法案になるだろうとバイデン氏が言うてるんですけども、
言うてるんですね。
どういう銃規制かと言いますと、はい、18歳以上で身元調査をクリアすれば突撃銃を買うことができると。
ああなるほど、
買うことができる、
買うことできるんですね、
クリアしたら、
クリアしたらね、
それだけのことなんですね。
何それ。
で国内に4億近い銃を抱え、自殺を除いて1年間で1万数千人が銃で亡くなる米国、セリロさんは21人もの仲間や教師を失ったと、傷が癒えることはないと。動画の中で学校は安全と聞かれると首を5回横に振り声を絞り出したと書いてますね。もう起きてほしくないというね。まあアメリカのこの部分というのが、まあ我々どうしても理解できない部分なんですよね。これで数十年ぶりの大事やった言
うて、それが数十年ぶりなんていう、
こんな
ということは、今までは別に18歳以上やったら身元
なん
か、
ね、
なしで帰った、まあ州にもよるかもしれないですけど、
まあ全体でね、まあまあまあ恐ろしい部分というのかね。
そうですね、
まあ今ロシアの恐怖症みたいなのが走ってますけども、
はい、
この記事を見てますとアメリカもロシアは非常に怖い国やなというね。
そうですね、
まああの本当にちょっとアメリカの旅行なんかも考えなあかんかいなとも、まあそこまで言い出すとキリはないんですけど、
まあ
そういうこと、11歳の子供がね、友達の血を自分の体に塗るっていうこの知恵を持ってるというのがですね、僕はまあ理解できないという
か、まあ、それがね助かった原因になったかどうかは分からないですけど、
しかしこういうこと言われんでもね、そういう時に起こった時には友達の血でも何でも体塗れということをちゃんと知ってたわけです、この人は。これはまあ誰が言うたのか、こう文化の中に入ってるのか知らんけどやね、
あるんかな、それ護身術みたいなやつがね、
まあ、それ多分それ学校で習ってるのかも分かりませんね、こういう時になったこと構成というね、まあ、あのアメリカの一面というものもこれ
で、
アメリカはどうこうって言ってるわけじゃないですけど、
そこ
のところがあったんで、まずちょっとこれがびっくりしたことやから、
はいはい、
朝日新聞さんからこう読みさせていただいたわけです、
はいはい、
これは一つ僕ありました。
あとね僕、はい、まあ、偶然同じ新聞なんですけど、読売子供新聞という、ね、新聞、
そっちは読売でいきますか、
はい、分かる、別に対抗してる
わけですけど、ね、
はいはい、読売子供新聞というのは我が家取ってまして、
うんうん、
まあ、その中にね、この後紹介する三陽堂ボラボラで、うん、ちょっとあの一期の話が出てくるんですよね。
あ、まあ、各地で出ますね、
はい、でその一期に関するあの記述があったんで、
はい、
あ、一期でこういうことやねんなっていうのがちょっと分かったんで、まあ、この後のコーナーとの関連もあってちょっと話そうかなと思って、文雄君一期って、
うん、
まあ、この記事をもとにね、うん、話しますけ ど,、
どうぞどうぞ、
いつから始まったか知ってます？
まあ、僕は江戸時代よりもうちょっと早い先のことちゃうかいなと思います。
そうなんですよ、はい、この記事によるとですね、室町時代、
あ、そうですか、
これ600年ぐらい前らしいんですけど、
おーおー、
はい、場所がですね、今の滋賀県、
わしの生まれたところですよ、
はい、当時はなんか近江の国って言ってたんかな、
まあそうですよ、
はい、
今でも近江中
で初めて一揆が起こったと、はい、いうことです。
そういう、まあ、文書とかなんかで確認できるんです ね,、
は
い、
そうですね、
確認できるということですよ、はい、それはね。
でね、まあ、一揆の言葉の意味っていうのも書いてまして、うん、
あ、
まあ、僕はなんか一揆ってなんかそういう支配者とかに対してこう集団で突撃したりとか武力で解決するのを僕はずっと一揆やと思ってたんですけど、なんか元々の意味は違うらしくて、これね、あの四谷大塚っていう、あの、まあ、そういう塾みたいなのがあるらしいんですけど、それのね、遠藤さんっていう方が答えてくれてるんですけど、一揆は心を一つにするという意味でした。
そういう意味ですか。
はい、そのうち一致団結するという意味を持つようになって、
なるほど、
はい、で、まあ、支配者などに対して集団で何かを要求することを指すようになったと、うん、
は
い、いうことです。
今辞書引いたらやっぱ同じことが載ってますね。
あ、そうなんですか、
はい、わかりました。
あ、うん、でね、農民による一揆は、うん、と書いてますね、はい、江戸時代は百姓一揆、
はい、
明治時代は農民一揆と、
なるほど、はい、
呼ばれると。だから、あの、江戸と明治でその農民に対する呼称がちょっと変わったのかな。
なるほど、
まあまあ、はい、百姓、
はい、
農民、
はいはい、
何が違うかよく分かんないですけど、まあ、そういう言い方もあるということでございます。はい、で、なんで農民たちは一揆を起こしたのかと、
はい、
いうことは、まあ、別にこれも紹介しないでも分かると思うんですけど、はい、まあ、結局一揆の目的っていうのは年貢を軽くすること、うん、
あ、ね、
借金の帳消しを求めることということらしいです。
はい
はいはい、で、室町時代にはなんかそういう支配者がいろいろ無理難題を押し付けて、
そうですね、
まあ、あの、一揆が多発したと書いてます、
はい、
で、面白いこと書いてますね、
うん、
室町時代の一揆、農民による土一揮、これ土一揮と読 む,、うん、読むらしいんですけど、
土一揮と読むんです、
はいはい、なんかまずその一揮があって、
はいはい、
で、村の侍が農民と団結して起こした国一揮、
なるほど、
はい、あの、侍のこと黒人っていうらしいですね、国の人と書いて、
なるほどね、はい、まあ、映画出てきそうな言葉ですね。
そうそうそう、でその国の人が起こした農民ということで、う
ん、
一揆ということで国一揆、
はい、まあ、リーダーがおったということですよね、はいはい、
で、宗教の信者、一向宗の信者が起こした一向一揆、
はい、分かる分かる
分
かる、
が各地で起こって、
はい、
なんかそれによって室町幕府の弱体化につながったと、うん、変えてますね。
そうですか、う
ん、はい、まあ、だからそれぐらいいろんなところで多発したと、まあまあ、今で言うなんちょクーデターとか、
まあ、それに違い
もんですね、まあ、それにね、そんな感じなんかなということで、はい、まあ、あの、ね、今の令和の世の中、
うん、
まあ、いつ一揆が起こるかなと僕は思っております。
なるほど、なるほどね、
はい、
まあ、まあ、起こさなあかんような現状ではありますね。
そうですね、
はい、
あの、時代違うんですけど、なんか、はい、まあ、税金取りすぎやとか、
ね、
物上がってんのに給料上がらへんやとか、ね、いろいろ問題ありますから、
まあ、世界的なランクなんか見ますとびっくりしますもんね。
あ、
こんな低い給料やったんかと、日本はね、こんな高い税金やったんかというね、
そうですね、
まあ、そういうところもやっぱりちゃんとしっかり見とかんとあきませんね。
そうですね、はい、
はい
はい、まあ、そんなこと、
なるほど、
この後この農民一揆出てきます
ので、まあね、はい、それ自体の話もたくさん出てきますね。
あとなんかね、最新メガネの話とか、
あ、
はい、あの、東京ドームのなんか顔認証の話とかね、結構面白いですよ。
それは、
まあ、やっぱ読売新聞なんでね、
読売新聞でも大人の新聞じゃなしに、はい、
これね、
子供新聞ですか。
月4回だいたい発行されるんですよ。
あ、そう、
まあ、毎週木曜日。
なるほど。
で、一部が税込み160円で、
う
ん、月で出すと550円と、
あ、そう、
まあ、ちょっと安なるんかな。
なるほど、なるほど、
はい、まあ、で、やっぱり読売系なんで、結構この東京ドームとか、
う
ん、
なるほど、
だいたい出てくる阪神じゃなくて、やっぱあの巨人が多い、
あ、まあ、それはまあね、
感じがしますね。まあまあ、それは置いといて、結構面白いんで。
本州はどうしてますの？
いや、本社なんか取るわけないじゃないですか。
あ、そうですか。新聞言ったら子供新聞だけですね。
いや、それは別にいいでしょ
う、うん、いや、別に本社にどう言うても
ね、うん、全然いいですよ。てか皆さん、あの、はい、あの、読売子供新聞は結構楽しいですし、
うん、
あの、まあ、正直僕はあの、まあ、そのお金的な意味でもその、まあ、本誌って言い方もまあちょっと変な話なんですけど、まあ、あの、毎日の新聞は取ってないんですけ ど,、
なるほど、
情報量がやっぱり多すぎますね、毎日の新聞は。
なるほど、
もうね、1週間に1回ぐらいで多分情報収集はいいかなというような感じがしまして、
うん、
まあ、その他はインターネットでね、 得てますんで、
まあ、それてっぺんの意見ですね、
はい、まあ、そういうライフスタイルもありますんで、はい、なんか皆さんあの新聞高いからどうしようかなと思ってる方は、まあ、もしあれやったら子供新聞取るって言っても、まあまあ
そうですね、
まあ、いろんなあの新聞社が多分出てますんで、はいはい、まあ、そういうのを取ってもいいかなという、
僕も毎日小学生新聞の記事書いてました、若い時。
そうでしょ、
はいはい、
結構こっちの方がねまとえてるんですよね。
朝日も系統ありますしね、
はい、子供新聞毎日とかもあります
し、ね、面白いです、
はい、そうですね、まあ、ちょっと今日は子供新聞から一気の話でございました。
はい、
はい、他はどうでしょうか。は
い、いやまあそんなもんですかね。あとはまあ、まあ、それとまあ僕のまあというかてっぺんもしてますけど、元大阪城天守閣の館長の北川ひとつさんがね、
はい、
面白い本を出してあるっていうのも、これもまあ新聞記事、朝日新聞に載ってましたね。
ああそうですか、
まあ、活躍してはんやなというような感じはいたしました。
うん、
まあ皆さん大活躍しながら面白い歴史の話題などを教えていただきますと嬉しいですよね。
はい、はい、というわけで我々のまあ、この2週間の動きと、はい、今回はまあ偶然新聞の話でございました。まあ、
びっくりしました。